ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
本日21年7月25日日曜日21時半を回ったところでございます。はい、まあ、僕はお外仕事が4日間お休みだったので、ちょっとこの間にいろいろしたいなということで、いろいろとやろうと思っていながらも、なんかやっぱ体調悪くてね、腰が痛かったり、この番組で話したんですっけ、あの耳の石が外れて一回、
それあの時ですよね、なんかあのズームでみんなでやった、
そう、ハンスケフェスの日、ハンスケフェスの時になんか耳の石が外れの、なんかめまいがしのっていうのがあって、思ったより早くにね、結構かかると思いますよって言われてて、まあ確かに、ちょいちょい気になるところまで含めると結構時間かかったんですが、まあ普通に生活できるぐらいまでは思ってたより早くに戻れたのでよかったんですが、また来まして。
あら。
なんかね、久しぶりに、なんか忘れかけられた頃に、なんか、ああ、来た、久々にとも、なんかベッドから起き上がるときに、まあ前回もそうなんですけど、なりまして。うわぁ、参ったなっていう感じだったんですが、前ほど長引かず、まあ、今普通に生活してて、あんまり気にならずになんとかなってるんですけど、まあ腰が痛いのと、そのめまいがちょっと気になるのと、ちょっとしんどいくって、なんか思ったほど4日間使えず、で、思いのほか、まあ今回テーマにしますオリンピック系の映像をちょっと見てしまいまして、はい、それで結構時間が取られてしまったというね。で、まあちょっといくつか、まあなかなかできなかったことが片付けられたには片付けられたんですが、まあちょっとこの暑さとこの体調の悪さとでちょっとしんどい日々を過ごしましたが、4日間どうでした？あんまり変わらず、はい、お休みとかなかった、
いや、金曜日、23日っていうか、に一回撮影が、学校関係なんだけど、あって、それ以外は、その前がね、ちょっと忙しかったんで、ひたすら画像処理をしてました。
なるほど。
まだ終わってない。
そうか、じゃあ外に行くあれは一回だけど、おうち作業がいっぱい残ってたってことね。
はい、はい。
まあ、そうですよね。まあ、自衛だと、
はい、
外に行かなくても何かやってるからね、っていう感じがしますが、なかなか忙しい日々を過ごしている我々でございますが、はい、まあ、さっきちらっとお話ししました。今週は、何日か前から始まっております。東京オリンピック。
はい。
まあね、こんなにいろいろあるのかっていうぐらいいろいろと出てきておりますが、はい、だからやめとけよって思ったんですが、まあそんなお話をしていきたいなと思いますが、
はい、
まあまあ多分、まあどうしようもないでしょうというところで、
まあね、
この番組の中で収まることにはならないでしょうが、あ、そうですね、まあ今わかってるだけでも、まあ、いくつか取り上げられるだけ、まあ、時間の限り、いくつか、こう、話をしていければという感じでございますが。
はい。
いや、まあ、でもなんか本当に、ここまでいろいろあるかっていうぐらい出てきてますね。
うん。いや、ちょっとびっくりします。びっくりしますねっていうか、まあ、想定以上のことが次々と起こるっていう。うん、まあ、不祥事関係で言えば、でもまあ、最初からなんかつまずいてる感があったから、
うん、
勢いついてんのかな、気がしないでもないですけどね、そのつまずき度合い。
っていうか、やっぱり、ね、中止とは言わなくても、延長すればよかったんじゃないかなっていうのが、なんでできなかったんでしょうね。うん、
そうですね。いや、したくなかったっていうのが、まあみんなっていうか、やってる人たちの思惑はしたくないっていうか、その上の人たち、決定権がある人たちは中止はしたくないっていうのが、一応共通認識だったみたいですけれども、
まあ、
ね。
ある時期から、まあ、やらないっていうか、中止とか延期はもうなさそうだねっていう雰囲気はもうなんかプンプンとしてる時期がありましたけど、でもなーっていう感じはしますよね。だって結果こうなってるわけじゃないですか。
はい。
だから、その、延期をしたんだろうな。まあ、延期をしたことによって問題になったようなことも、このね、今回いろいろ出てきてる不祥事の中には、まあ、延期をしたからっていうのが発端になってそうなものも結構いろいろありましたけど、でも結局ここで強引に強行したことが、まあ、その延期したことが発端にはなるものの、ここじゃなくてもう一回延期しとけば、もうちょっと整理ができたんじゃないとかっていうね。っていうのと、何よりも、第一に、まあ、当然コロナの、感染拡大っていうのがやっぱ一番っていうのがあるんですけど、まあ、その次にね、この強行することによって、その、参加する選手も結構無理があるわけじゃないですか。
まあ実際ね、来れてない人もいるし。
来れてないし、実際来ても感染陽性になっちゃって参加できなかった選手もいるし、っていうなんかいろんな状況を考えると、やっぱりね、アスリートファーストとか都民ファーストとかっていうファーストであるべき人たちが、いろいろなんか、負担を強いられている、はい、とっても歪な大会になっているんじゃないかなっていうところがね、やっぱりこう、選手で陽性とかニュースがバンバン上がってくるたびに、いやー、この選手、例えば、まあ、1年延期されたことによって出場できなくなる選手もいるかもしれないけど、でも、現地入りしてまで陽性で参加できませんでしたみたいなことよりはっていう気がしなくもないんですけどね。そこら辺がどうなのかなっていう気がするんですが。
まあそうですね。はい。まあちょっと整理をしようと思って、その、ことの始まりからと思って、ちょっと考えてみてたんですけど、まあちょっと話がすごく長くなってしまうんですが、そもそもなんで東京オリンピックが始まった、招致かっていうところがあって、まあ長野オリンピック大変だったわけなんですよね。何が大変って、その、作っちゃったいろんな施設とか、そういうものの維持費も出ないし、まあそれ、あれだけのことをやるのに、まあ、山、削ったりいろいろやって、まあ長野県本当大変な目にあったわけなんです。しかもその長野県のそのいろんなことに使ったお金のこう資料は燃やされてしまってるんですね。
ました。
燃やされちゃってない。だから検証もできない。それをやったのはまあ今のっていうかずっと続いてるけど、JOC なわけなんですね。日本オリンピック組織委員会なわけなんですけれども、その、まあ、多分そこからもう、なんていう、そこでまあ、ゼロどころかマイナスになっている、その、こう、なんていう、いろんなノウハウが、マイナスの状態から始まってるってこと、まず一つには思います。あともう一つは、やっぱり石原都知事が、なんでそのやりたかったかっていうところが、一番問題が、その始まりのところなんですけど、ちょっと昔の、インタビューとか、いくつか見てみると、まあ、彼はね、こう、目立ちたがり屋さんなので、もう一つは、自分は一応スポーツマンだったという自負があるんですね。
ヨット取りだったりとかってこと？
いや、なんかサッカーもやってたらしいです
よ。へえ、そうなんだ。
ヨットは後からの話で、まあ、国交大学はサッカーって書いてあるんです。
へえ。
うん、で、まあそういう、自分がスポーツマンだっていうのも自負はあって、うんうん、まあそういうスポーツ行政にも興味があったらしいんですけれども、うんうん、まあ、なんだかんだ言って最後には、なんて言うんでしょうね、そのスポーツを使うことで、
うん、
こう、彼の国家観っていうか、国民感情としての国家観、
うん、
みたいのを一つまとめて、こう、日本に対して愛着を持ってもらいたいっていう、そういう、ことがあるみたいです。まあ、これは僕の勝手な印象なんですけど、でも、インタビューにそういうことを書いているインタビューがあって、
うんうん、
社会に対する愛着を、その、自らが属する国家社会そのものの愛着となってほしいというようなことを言ってました。
うんうん、
まあ、周り、まあ、そういう政治家ですから、周りからも、例えば、高橋尚子選手とか、
うん、
東京でマラソンやってくれとか言われたとか
、うん、
そういうようなことを書いて、言われたのでっていうようなことも書いてあったりして、
うんうん、
まあ、最初はあんまりね、乗り気じゃなかったみたいなんですけども、まあ、いろいろ周りからの働きかけもあって、じゃあ、東京やる。で、立候補しようということになったらしいです。まあ、そもそも、なんていうか、原点的なものがね、
うん。
それはいいんですけど、やっぱり彼一人では、承知できなかったというか、
うん、
まあ、その時多分まだ、日本政府そのものがあんましそっち寄りじゃなかったんですね。自民党とかは、
うん、
まあ自民党と石原知事は仲悪かったし、
うんうんうん、
結局政府の方ではそれほど積極的に動いてなかったんじゃないかという気がします。
うんうんうん、
で一回失敗した後に、
うん、
今度はやっぱり政府が乗り気になって、まあ、森喜朗が特にそう乗り気になっていたらしいんですけども、うんうん、それで今度政府と一緒になって始めたということなんですが、うん、その時に、まあ、ね、大震災があり、
うん、
で一回それどころじゃないだろうみたいになったんですけど、その後は安倍政権になった時にその復興五輪っていう、
うん、
まあ、キーワードができて、まあ、誰が考えたのかはちょっとわからないですけれども、
うん、
まあ、だから最初のその森じゃない、石原都知事の考えていたその招致とは違う方向からの招致っていうことになって だから、だいぶ変遷はしてるんですけれども、
うん
うん
うん、確かにそう言われたらそんな感じでしたよね。最初ってそう言われたらそうだったかもっていう今。う
ん、あまり盛り上がらなくてね、うんうん、反対運動も結構激しくって、
うんうんうん、
日本人、東京都の人はそんなに、呼んでほしくないって言ってるんじゃないのっていう、その、
うんうんうん、
IOC か、日本で、国民世論が盛り上がってないのに、
うん、
まあ、招致活動って言われてもっていう感じで、うん、まあ、うん、落ちたらしいんですけども、
うん、
2回目も落ちるだろうと思っていたら、そのなんかうまく、うまくではないんですけど、まあ結局、蓋を開けてみると、いろいろ招致の時に、賄賂があったんじゃないかと。
うん、
実際に武田、会長は、まだ捜査対象だと思いますし、
うん、
確か。うん、解決してないですよね。
うん。
っていうこともあり、
うん、
なんて言ったら、まあ、政府の力が大きかったんだろう。
うん。だって、その、国民の、その、世論的なもので、うん、その、IOC の判断がっていう最初のやつと、この2回目の時のやつって、結局、あんまり世論的には変わってなかったか、むしろやっぱり震災があったから、それどこじゃないっていう空気の方が強かったような気がするですよね。でも、
東京だけで言えば、ほら、凱旋パレードとかやったじゃないですか。選手の。
うんうんうん、
何オリンピックだ、うんうん。ああいうのは今までやったことなかった、多分やったことなかったと思うんですけれども、招致のためにやったんじゃないのかな。
うんうん、
ほら、銀座とかで。
やりましたね。うんうんうん、
やってた。
ありましたね。うん。
うん。多分初めてなんじゃないかな。
あれ、まあ、それまでってなかったんでしたっけ？
でもそれまで、
い
や、まあ僕も関心持ったのが、その招致失敗後の話なので。
うんうん、
でも、 なかったんじゃないのかなという気はするんですけどね。東京でやりますかね。東京でやりますかねっていうか、その出身地とか、
ね、
ゆかりの選手、ゆかりの地とかでやるんなら話はあるけど、あの時ほら、全部の金メダリストっていうか、メダリストも集めて。
メダリストに限らずでしょ。ね、参加した人。メダリスト。
だったっけ、なんかメダリストが結構あの、こう、バスというかな、パレードのあの、見えるところ
に。あれってメダリストだけだったんですかね。
ああ、どうなんですかね。
参加した、まあ、なんて言うんだろう。
参加したらすごい人数ですよね。
そうか、メダリストだけ、うん、まあでも結構メダリストいましたからね、あの大会はね。
うん、まあ、
うん、
そうですね。
うん、うん、うん。
まあそんな、そういう活動もできたのも、でもあの時石原都知事だったのかな。まあ、2回目は随分ね、まあ、一生懸命頑張ったでしょう。
うん、
その、うんうん、表だけじゃなくて裏も頑張ったっていう感じなんですけれども。うんうんうんうん、はい。で、まあ、あと、その、ね、招致に関して言えば、その、贈収賄というか、その、賄賂だけじゃなくて、うん、まあ、今、まさに問題になってますけれども、
うん、
その、なんだっけ、運動に最適な温暖な気候っていう、すごい大嘘もあり、あと、アンダーコントロールっていう、あのね、福島の原発事故に対する、こう、あの、
安倍さんの発言でしょ
う。ね、発言もあり、
うん、
すっごい、こんな、なんていうの、見えすぎた嘘で騙せるわけがないでしょうと思ってたら、騙せちゃったというか、なんていうか、そこはスルーされたというか、
うん、
ね。まあ、当時、その、気候があって言ったとき、日本の俺、ね、あの、運動選手の人とかも、うん、いや、そんな無理でしょうっていう人はいっぱいいたと思うんですけど、そういう声は無視されて、
うん、
あっさり決まってしまったらそれで進むんだっていう、
うん、
うん、話になってしまいまして、まあ、うん、その、まあ、その後、ね、次から次へと、なんて、いろいろ不祥事というか問題が出てくるわけですけど、うん、まあ、一番大きいのはやっぱり、あの予算が、最初はコンパクト五輪とか言ってたのに、
うん、
とんでもない額に膨れ上がってしまったっていうことがあり、
うん、結構あの、箱物を作らないみたいなことを言ってたのに、はい、結構作ってますよね。
そうそうそう、うん、そうですね。はい。うん、
なんでこんな。
まあ、新国立は一番象徴的な出来事でしたけど、
うんうん
うんうん、まあ、一応あれはその、収容人数がその規定に、今、昔のままだと規定に届かないからっていう話ではあったんですよね。
うんうん、
で、なんだっけ、コンペで作りますって、コンペでもう、デザインを募集します、建築案。
うんうんうん、
で、女性の建築家の、
はいはいはいはい、
ザハさんみたいな、
はいはいはいはい、
案が決定されたわけですけれども、うん、その後に、いや、これじゃできないんだとか、お金がかかりすぎるんだとか言って、うん、チャラになったんだっていう事件がありましたね。
でもあれ、違約金相当払ったんじゃなかったでしたっけ。
あれ、今払いましたよね、確かに。
ねえ。
うん、
でその、ま
あ、あれだけで何億ですよね、確かに。違ったっけな。
いや、見桁とか何百億とかじゃなかったっけ？
三百億。
なんか、その違約金あるんだったら、そのままやっちゃった方が良かったんじゃねみたいな、なんかそんな感じの、あれだったような気がするんですが。
まあね、あの時で、あそこでもうこけるんだろうな、くらいに思ってたんですけど、こけなかった。で、あれも、その、みんな、なんでそれっていう話にはなったんだけど、うん、その本質的に、その JOC とかそういうところが、うん、じゃあ誰がどこに責任あるんだっていうのも、
うん、
結局、うやむやなんですよね。実際に審査した人とか、審査委員長は、いや、
うん、
デザインを審査しただけなんで、
うん、
あの建設ができるかどうかというところまで私は知りませんみたいなことを言い出すし、
うんうんうん
うん、まあ結局あれで誰かがそのこう首を切られたとかそういう話は聞いて僕は知らないし、
うんうん、
誰も責任は取れなかったわけですね結局ね、うん、っていうのがありその後なんだっけ、エンブレムの登場
ああ、そう、ほんといろいろあったんですよね、考えるとね。
そう、はい。発表してすぐ、あの、いや、東洋じゃないかみたいな。
そうだ、そうだ、あったあった。
がありましたし。
うん、なんでその、こう、発表した後にみたいなの多いんですかね。ええー、って、
そうなんです
決める前に、そのさっきのね、競技場もそうだけど、もうちょっと決める前に、うん、なんかないのっていう、やっちゃってから、うん、あすいませんみたいなのがすごく多かったっていう感じですね、こうやって見るとね。
まあそうですね。うんまあ、建築のことはよくわからないんですけど、まあ、絵の世界とか、まあ、写真もそうですけど、あまあその、これに、どれとこれ似てるじゃん。っていうのは絶対あるし、まあ音楽もありますけど、
うん、
後でそれは盗作だとかなんとかいろいろお騒ぎになることはあるんですが、
うん、
ちょっと国家プロジェクト級のものですからね、
うん、
で、それなのにこれはないでしょうっていうなんかお粗末さがありましたし、
うん、
まあね、あれも誰か責任取ったんですかね、ところで。
いや
あれ選んだ人とかね。
そういう話を聞かなかったですね。まあ、新たなあれが決まったっていうのでだけで。
うん、そう。
あれ
も考えてみると、元のあれを、その氷雪、あの盗作って言われちゃった人は今どうしてんだろうとかちょっと思っちゃうんですけど。まあ、あんまし掘り起こされたくない話かもしれないけど。
うん、
でもね、そういうことがありっていう感じで、うん、本当にこれでできるのかっていうところで、
うん、
まあコロナが起こってしまったわけですが、
うん、
ただ、あの、コロナでやめます、1年、あの、延長しますっていうところまで行くまでにも結構なんかずっとガタガタ言ったような
気
がしますし、
うんうんうんうん
で、しかも、その当時、いや、1年延期しますっていう患者数とかそういう意味では全然なんか今のと比べれば本当しょぼいんですよねって、しょぼいって言い方あれですけれども。
ああ、そうなんですかね。あの当時ってどれぐらいの数字で延期を判断したんですか？
去年の末ですよね。いや、なんか数百人、せいぜい数百人ですよ。
患者数、
そんな、だから今、だから1日に1000人とか。
超えてますよね。
あの、ね、全国だと5000人じゃないですか。
うんうんうん、
多分当時だとその10分の1ぐらいだったような気がするので
、
全国で百何十人ですから、うわ、大変とか、そんな感じだったような気がしないです
けど。ああ、まあ確かに言われてもそんな。
全然違うんですよ。もう、なんかもう本当、話にならないぐらい。
でも1000人超えが5日続いてみたいなニュース上がってたから、うん、そうですよね。
うん、
ああ、じゃあやっぱり延期だったろうって思うけどな。
うん、そうなんです。うん、まあ、たくさんの通り。まあ、あの時も、去年も、その、その、五輪とは関係ないですけど、まあ関係なくはないんだけど、うん、感染防止対策のために、
うん、
まあ春にいきなり、3月にいきなり、こう、緊急事態って言って、学校とか行ったら休みしたりしたじゃないですか。
うんうん、
で、それはいいかどうか別にして、
うん、
それである程度収まった後に、
うん、
別に検査を拡充するとかそういうことをしないで、
うん、
ただ普通に解除しちゃって、まあ五輪に持っていこうとしたんですよね。
うんうんうん、
でそしたら、結局また感染が増えちゃったので、
うんうん、
このままじゃやばいっていうので、まあ、あと、その世界的な問題もありましたしね、その、
うんうん、
例えばヨーロッパが特に激しくなった。
うんうん、
ヨーロッパ、アメリカが激しくなったんで。
ああ、 そうか、それもありましたね。
っていうことも、そっちの方が多分要因としては大きかったんだろうけれども、うんうんうん。
やったところで、選手が来れないっていうあれがね。
そうなんです。まあ、そういうことが判断の基準だったのかもしれないですけど、まあ、延期は延期で、それはもちろん当たり前な判断だと思うんですが、
うん
う
ん、
今年に、もう、今年の段階では、そのね、ヨーロッパが収まり、一応そのワクチンも普及して、うん、で、まあアメリカも収まり、で、うん、まあ、そういう意味では、環境が整ったっていうふうに判断したのかもしれないですけれども、ただ、うん、全然環境整ってないところが他にいっぱいあるわけなんで、うん、特に日本もそうだったわけなんですけれども、
うんうん
まあ、そこら辺を全く無視してるっていうのが、
うん
これは日本っていうよりも、その IOC の考え方なん、うん、が、ね、前面に出てきたんだろう気がしますね。
うん。特に今年に入ってからの何かこう、
うん、
開催に向けての強引な動きって結構 IOC の圧力が大きそうな感じがね、
そうね
強いですよね、
うん。
うん。
はい。あります。で、何日か前に、こう、菅首相に、その IOC からの、その、要請というか圧力もあったのかっていうインタビューをした人がいて、
う
ん、そしたら、はい、いや、そんな圧力は一切ありませんっていう答えだったんですけれども、まあね、菅首相の言うことだから本当かどうかはわかりませんが。
だってそこで、
むしろ
圧力ありましたなんて言うぐらいだったら多分開催してないよね。
してないですね。うんまあ、むしろその、圧力というか、まあ実際に圧力あるでしょうっていう、
うん、
ね、報道で言われてましたから、
その、うん、
日本政府が中止ということは、中止と言っても、
うん、
それは個人の考えみたいなこと言われてましたね、確かね。
っていうのと、医薬品がすごいからっていうことですよね。
あ、そうなんですかね。そうそう、医薬品がすごいから、
うん、日本がやめるって言っちゃったら、医薬品がすごいからやらざるを得なかったっていう。うん、ような、
うん。あれ、まあ、そう、じゃあ保険かけてなかったのみたいな話があって。
そういう。うん、
で、うん、去年は かけてたらしいんですよ。去年中
止、
延期の。うん。うん、
へぇ
かけてあったんだけど、その後、一応報道にそういう話は載ってたんで読んだんですけれども、うん、その後、コロナ禍で世界中が大変なことになってしまったので、
うん、
その、大変さにの度合いによって保険金が変わるから、
うんうんうん、
保険金がものすごく高くなってしまうので、その中止した場合の保険金はかけてないっていう、うんうん、そういう話が、出ていましたが、
うん、
そういう、それ実際どうなんだっていうのは、その、JOC からを、このぐらい保険金をかけて、このぐらい、の保証はもらえますみたいな、
うんうん、
あんまり、まあ、言われてないというか、公式に発表されてるのは見たことがないんですけど、まあ、うん、もしかしたら発表されてるのかもしれませんが、
いや、
一応その、あまりにもお金かかるんでやめましたっていう話は聞いたことがあります。
そんな保険入ってたの？
まあ、最初は、まあ、普通はやっぱ入るみたいですね、その、大規模イベントなので。
うん。
うん、まあ、大地震みたいなことも十分考えられますから。
まあまあ、うん、
はい。まあ、それかけないでやる。もし本当にやってたとしたら、そのコロナじゃなくて、ね、うん、そんな、運営じゃ恐ろしくてやってられないよって気がするんですけども。
でも実際今年できなかったのはそこ入ってなかったからってことじゃないですか。
うん、入ってなかったからってことなんでしょうね。
うん。
っていう、まあそういうことになっています。はい。なってたんでしょうっていうことです。まあでもね、そういう、それでやって、そのね、こう感染拡大して、人命が失われたり、あるいはそういうことによって、ね、経済活動もものすごくマイナスのダメージを受けるわけですから、まあ、ね、まあ、 よくある話ですけれども、あの時ちゃんと火災保険に入っておけばよかったのに、みたいな、丸焼けになってから、ね、後悔するみたいなことが、今まさに目の前で起きているっていう感じがします。ね。
いや、でも本当、そうだ。まあ、ここでまでで、始まる前でこんだけですもんね。
はい、そう。多分言い忘れてることいっぱいあると思うんですけど、そう、大きな。
まあ、ちょっと思いつくだけでこんだけ始まる前にあったっていう。そもそもやっぱこうやって見ると、無理があったっていうことだよね。
まあそうですね。はい。あったんですよ。まあ、あとまあ、始まって、る前から分かってたことは、あと水質、東京湾の水質問題とか、あとちょっと関係ないかもしれないけど、築地の移転の関係も多分五輪と関係してんですよね。まあ、あれ石原都知事の時代の話な
んで。
とか、まあ、あと、なんだっけ、まあ、国立競技場で言えば、霞ヶ丘団地だっけ、もともとあそこに団地あったんですけども
、ほうほうほう、
競技場を大きくするのに、その団地を丸ごと潰しちゃったんですね。
へぇー、はい、それ知らなかった。
これはその作る前、競技場を作り直すっていう話になった時、一番最初に結構問題になったんですけど、
へ
ぇー、まあ、かなり大きな団地なんですよ。そこの団地そのものも、元々のあった国立競技場の、のところにあった、うん、まあ昔から住んでいた人たちに立ち退いてもらって、国立競技場を作ったんですよね。
はいはいはいはい。
立ち退いてもらった人たちが住んでたところ。
うんうんうん、
その霞ヶ丘団地だった、
うんうんうん。
なんです。まあ、だからそこにもう、50年とか60年とか住んでるわけなんですね。
うんうんう
ん
うん、
その人たちが、今度またもう一回引っ越しなきゃいけないっていうことになって、うん、もう高齢な人が多いし、
うんうん、
ご近所ってずっとコミュニティとして暮らしてたわけなんで、うんうんうんうん、いや、引っ越したくないんだよっていう人も多かったし、っていうので、
うん
うん、そういう、まあ、その、なんていうんですか、立ち退きをやめさせてくださいっていうか、その反対運動も起こって、
うんうん
うん、結構ずっと反対運動を続けてる方多かったです。
うん、
あと、本当に、体が不自由で、そんな引っ越しなんて自分で一人ではできないよっていう人が、こう、残ってたんですけども、うんうん、まあ、残ってる最中にもう周りから壊していくみたいな、そういうこともあったりして。
そんな強行具合だったんだ。それ
結構強行でしたね。うん、いや、あまりね、メディアでは取り上げなかったんですけど、ね、
うん、
うん。で、その時、その後で僕知ったんですけどね、その立ち退き料が、なんと17万円だったんですよ。うん、っていう話に、びっくりでしょ。びっくり仰天なんですよ。まあ、都営の団地なんですけど、
うん、
立ち退きするのに17万円で立ち退いてくださいって話。それ以上は出なかった。
あ、それは、都営の住宅だったからっていうこと？
なんでしょうね、きっとね。うん、まあ、そういう話もあったりして、まあ、とにかく、なんていう、まあ、非常にそういう巨大なプロジェクトだと、その個人の思いとかね、個人の生活とか、というのはどんどん、こう潰されていってしまうというか、排除されていってしまうという問題がありまして。まあ、築地に関しても多分、道路とか作るのに、もう、移転させたいとか、
うんうん
うん、なんだっけ。もともとの、今ある市場豊洲だっけ
豊洲。
いや、なんだっけ、うんうん、あそこは、工場があって、まあ、そこを、さらちにしたので、
うん、
したんだけど、工場跡地だから土地が汚れてるわけですよ
ね。うんうんうん
うん。で、それをちゃん、うん、なんだっけ、三菱かなんかな。こう、有機溶剤とか、まあ、その他、
発電所とか。なんか成分が出るとかって言ってたよね。
そう。なんで、 本当はちゃんとしなきゃいけないんですけれども、なんかちゃんとする前にもう立てちゃって、
うん、
後からガタガタしてましたけど、まあ、うん、そういう、なんか、なんて言ったらいいんでしょう。そういう土地転がし的な、
うん、
だね。それと、ことで、お金を儲けようとした人がいるのか、あるいは、なんて言うんでしょう、政治的にそういう動き、そういうことをすることで何か誰かが得をしたのかっていう、
うん、
まあいろいろ多分あったんでしょうって思います、
うん。でもなんかあれも結構ね、その、まあ築地の老朽化もすごかったっちゃすごかったんですけど、うん、
はい、
結構豊洲の方、まあ新しく作るんだからいいように作りゃいいのに、
うん、そうですね、
築地と、築地の設計と同じような作りをしてて、うん、なんで新しいのにこんな不便な使い方をしなきゃいけない。なんか、うん、各、なんて言うんでしょう。一つの事業所に与えられたエリアの中で、なんか、はしごかなんかを上がって倉庫的な部分が昔の築地にはあったらしいんですよ。
うん、
でも結局、その荷物を上げるのに、なんて言うんだろう。階段じゃなくて、はしごで上げなきゃいけないかなんか、なんかそういう不便な感じの部分が、そのまま豊洲でもそういう作りになってて、なんで、これすごい不便だよねって言ってる部分がそのまま不便な状態で新しく作ってんだよみたいなのがあったり、なんか氷屋さんがなかったっていう、アイス、
はいはいはい、
鮮魚のあれなのに、氷屋さんのスペースがなくて、後付けで作ってなんかうまくいってないとか、なんかそんな話も聞くし、うん、なんかいろいろ、なんか そのお粗末感が、やっぱり、あれでもあったみたいっていうね。
まあ、商売辞めちゃった人もいましたしね、その
、うん、
そこに移転するぐらいならみたいな
感じ。なんか結構いろいろと問題が、ありながらっていう。はい、
うん、
まあ、本当に、まあ、ここにたどり、まだ始まってないですからね。始まる前にどんだけあんねんっていう感じが。
うん。まあ、なんかこういうところになんかすごく、敏感な人は、いや、それじゃまずいんじゃないのみたいなことをずっと言い続けていたんですけれども、うん、まあ、東京都の知事選挙、
うん、
に関して言えば、
うん、
そこがあんまり争点にならずというか、
うん、
こう争点にしたはずの、あ、そう、争点にしたのはあれ、オリンピックよりもそう築地ですけれども、
うんうん、
小池知事の場合は、
うん、
争点にしたはずなのに、
うん、
なんて言うんでしょう、こう、玉虫色のことを言って、でいて、
うん、
で、最後に、いや、やっぱり築地は潰しますってあっさり言ったのが、
小
池知事。
うん、
あの時の会見を、覚えてるんですけど、確か、その、なんでそうなんですかって記者に言われて、
うんうんうん、
それは私の AI が決めましたって言ったんですよね。
そんなこと言ったの？
びっくり笑って。いや、ほら、アウフヘーベンとかいろいろそういう人を煙に巻くのが得意な小池知事なんですけど、私の、もうにっこり笑って私の AI が決めたんですっていう。
ああ、そんなんあったっけ。
それでみんな、ふざけんなお前みたいな感じです。特にあれを反対してた、実際に、ね、築地の人たちはもう切れまくっていました
、ね。ああ、そらそうだわね、
うん。ちゃんとした理由がないんです。決める。決めた時にちゃんとした数字がこうでとか、
うん、
あるいは行政的にこれがどうしても必要だからとか、
うんうんうん、
そういう理由言わずに、
うん、
結果だけこうですっていう政治スタイルなんですね。まあ、これまあ、昨今みんなそうなんですけど、特に日本の政治家はそうなっちゃうんですけれども、まあそういう話があり、まあ万事そこの調子なんで、まあ五輪に関してもね、本当は多分東京都主催なんで、
うん、
ね、知事の発言権ってかなりあるはずなんですけれども、
うん、
思うんじゃないですか。でも途中からなんかフェードアウトして
し、ね、うん、いなくなったよね。
そう、しかも病気で入院ですとか言って1週間ぐらい、うんうんうんうん、結構あれここが最後だ、ここが決める、あの、行くも戻るも、ここが、ね、こう、うん、その正念場というか、
うん、
あの、タイムリミットなんじゃないかなっていう、あれ1ヶ月ぐらい前でしたね。多分。
うん、そうかな。うん、うん、うん。
もうここが最後のタイミングでしょう、みたいなところに、
うん、
体調不良で入院しますって言って1週間入院した。
うん、いや、ていうかもう、あれ入院した事件で、ここがタイムリミットなんだなって、うん、なんか知らせたようなもんですよね。
そうですね、うん。そうそうそう。やっぱそう思います。
うん、
いや、見ればね、と思う、
うん。で、そこでいなくなったから、もうこれは、まあ、さっき言った、うん、あ、もうこれはやるんだなっていう雰囲気になったのは、もうあそこかなっていうところですけどね。うん。いや。
まあ、結局誰が判断してやることになったのかっていうのも、ちょっと今の段階ではあやふや。ですよね。
うん、
まあ、まあ、小池都知事としては私はやるとは言ってないみたいな感じにしたかったんでしょう、
うんうん、
気はします。結局は、まあ、あの、まあ、首相が決めたっていうことにするためにあそこで、まあ、入院したんじゃないかなっていう。まあ、実際に具合悪かったのかもしれないけど、まあ、タイミング的にも。
具合悪くなるだろうなとは思うけどね。
まあ、そうですね。タイミング的にもさ、なんかそういう感じがしなくもないです。
うん
うん、
まあ、でも、あの、あそこがタイムリミットだったんだろうなっていう気がしますよね。
はい、そうですね。まあ、まあ、そんなところで、うん、まあ、バブル方式とか言いつつ、あの、いろいろ、選手も来始めたところで、
うん、
最初にあったのが何だっけ、どっちが先だっけ、あ、あれは、あ、小山田圭吾。
ああ、はいはいはい。
の、いじめ事件が、
うん、
あ、でもあれは結局あの時点まで誰が音楽をやるとかそういう発表がなかったってことなの。なんですかね、一週間前に。
そうそうそう。だからそれは
芸能ネタは僕はよくわかんないんですけど、
うん、
なんであの瞬間出たんだろうと思った。
そうそう、それはね、僕も、だからそこら辺は別にもうニュースを追ってなかったかっていうのがあるんで、うん、あれなんですけど、はい、なんで今みたいな感じありましたよね。
うん、うん、そうなんです。
ま
あ、結局ね、
うん、
そう。いや、結局あれ、その前に最初に決まってたのは、違う人たちだったと思うんですよね、多分。
要は、萬斎さんたちが。
野村萬斎さんとか。
降りた時に、そうそう、みんな一斉に降りてるってことなんだよね。
降りてるってこと
は。うんうんうん。
で、だから最初に行ってた、いた、その、うん、まあ、すごい有名な、ミュージシャンとか、
うん、
まあ、いなくなったわけですね、
誰だ
っけ。あれの人とかね、女性の方の、誰だっけ。
全然俺、その前の人が誰だったかなかって知らないんだよね。
知らないの、うん、そうなんだ。
うん、萬斎さんが外されたみたいなのを見たんだけど。
萬斎さんの時にいた、東京事変の人ですよ、なんだっけ。
女性の、
シナリンさんとかがいたはずなんですけれども、やめちゃってますね。うん、だから本当は椎名林檎が音楽だったはずですよね、きっと。
もしかして
。まあ、その一人ではやんないかもしれないけど、とかですし、
うん、
まあ、写真で言うと、蜷川美香さんだったんですけれども、まあ、今やってるのかどうかわかんないけど、ポスター蜷川美香だったんですよね。
へ、
まあ、ポスターだからもうすでにその、だいぶ前にできちゃってるんですけど、
うんうんうん、
今はだからそんな携わってるかどうか知りません。
どんなポスター？全然わかんないや。
そう、いや、なんかまあ、アスリートのポートレートのポスターが何種類か作られてました。
うんうんうん、へー。なんか見、わかります？イメージできる？
いや、わからない。サイトを見ると、こんなポスターですって、
うん、
載ってましたけど、
うん、
それが貼られてるのはあんまし見てない、あんましっていうか、 気はつけませんでした。実際に使われたかどうかはよくわからないですね。
そうか、そこで、ね、一回はず、その延長になったから一旦外れてくださいねっていうか、うん、すいません、ちょっと一旦延期なんで一回リセット、白紙ですみたいなのはいいとして、
はい、
もう一回その人たちに戻ってきてもらうっていうことは、はい、案としてなかったんですかね。
まあ結局、そこら辺は芸能ネタみたいな話になっちゃうんですけど、
うん、
なんかまあ電通が仕切っていたっていうのもあって、
う
ん、その一回外したときに、その、なんて、うん、外す前に、延長っていうこと、うん、延期ということで、うんうんうん、じゃあ、こういろんな、開会式をコンパクトにするとか、
うん、
まあいろいろ案が出たんだけど、それまとめきれずにっていうか、うん、それに対して、まあ、電通が嫌だと言ったみたいなんですね。まあ、僕の印象ですけど。
結局、
コンパクトにしちゃうと、お金使えないじゃないですか、っていう感じがしないでもないんだけど。で、結局、あともう一つは、今やってる人も電通の人なんですけれども、そうそう、責任者。うんうん、あれで辞任した人です。渡辺直美を豚の格好をさせてって。その人になったんですよ。野村さんの次に。
うんう
ん、で、その時に、まあみんなもうやってられるかみたいな話になって、
はしご
外されちゃったので、振り付けの女の人が、ダンサーの人がいたんですね。すごい、僕全然知らなかったです。すごい有名な人らしいんですけども、振り付けの、担当っていうか、そういう演出担当の女性の方も、
うん、
声明を発表してましたけど、
うんうん、
まあ、延期になった時に、
うん、
まあ、ちょっと待ってくださいっていうことで、
うん、
待たされていたと。で、うん、まあ、自分がやっているプロジェクトだから、そのダンサーとか何百人単位で頼んでるわけじゃないですか。
うんうんうんうんうん、
だから、いや、いつまで待てばいいんですかっていう話をしたら、電通から、うん、いや、もう外れてくださいっていうか、外れてくださいって言う前に、外れてくださいって本人に言う前に、
うん、
この人は退任しましたって発表されちゃったっていう。
ああ、なんかそのニュース見たな。あ
はい、で、うん、じゃあ縁がなかったと思って、
うん、
まあ何も言わずに引き下がろうかと思ったけど、
うん、
今この状態を見てると、あまりにもひどいっていうことで、
うん、
式っていうかね、インタビューかなんかで、うん、こう発表してました。
うん、
その内幕を。うん、まあ、私は辞任したっていうか、その自分で降りたんじゃなくて、辞める。
辞めさせられてたっていうことか。
そうそう。しかも、辞める、自分に断りなく先に辞め、その退任の発表させ、
うんうん、
発表が先だったっていう、そんな失礼な話がありますかみたいな感じになっていてっていうのがあります。
うん、
だからもうすでにそこのね、去年のね、段階で、
うん、
なんていうんでしょう、それまで進めてきたものは全部ゼロになっていたっていうか。
なんでそこでゼロにするのかがよくわかんないよね。
そうですね。うん、
いやー、でもその。
お金じゃないですか。結局。
結局でもな、でもその渡辺直美さんの件とかももう、どうしてそういう人がね、うん、国家プロジェクト的なことをするのっていう。う
ん、はい、
ちょっと、いやー、そうか、それ萬斎さんの後に入った人ってことなのか、萬斎さんに知ってりゃよかったのになーっていう気がするなー。
そうですけどね、まあ、まあ、そう、うん、そうなんですよね。
あ、
まあ結局そう、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、お金を、なんていうのかな、芸術的なあれじゃなくて、商業ベースで考えて、うん、これだけ予算があるからこれだけ使わなきゃいけないみたいな、そんな感じだったんじゃないですかね。
うん、
こう、中身がいいとか悪いとかではなくっていう感じがしないでもないですね。
でも結局、結果なんかすごいしょぼかったっていう話、見てないんですよ。
あ、僕も見てないんですけど。
見てないけど、なんかすごい。
まあ。
これまでにないしょぼさだったみたいな、言われてんでしょ。
いや、まあ、うん、まあ、結局、多分、みんなそっぽ向かれちゃったんじゃないですかね。
うん、
こう、いや、もっとだね、実力とか、 ある人はいっぱいいたはずですけれども。
ああ、まあまあ、その、音楽系のとこで戻ると、坂本龍一とか、久石譲さんとか、なんか断られてたっていうね。
ああ、そうでしょうね。
うん。
まあ、結局それも、組織委員会が悪いだけじゃなくて、やっぱりバックについている政府政権が悪いんじゃないかって気がしないでもないんですけれども、もう、なんかね、まあ、特に最近、やっと最近、その、大物の、大物と言われている、まあ、音楽とかね、そういう芸術の人は、まあ、自分の意見をはっきり言うようになってきましたからね。
うんうんうん、
まあ、日本の中で、
うん、
まあ、特に坂本さんなんかずっと、原発の反対の運動とかも、そういうこともしてますし、
うん
うん、こう、いろんな自分の作品の中で、こう、社会に対していろいろ、問題提起してる人たちが多くなってきてますからね。
そういう意味では、ね、坂本龍一は声もかけられてないのかもしれないよね。
ああ、そっか。
そうなんですか。するとね。でも、なんか、なんか、久石譲さんとかは、声はかかったけど、断られたみたいな、なんか、そんな話を、ああ、まあ、でも、噂レベルなんで、ちょっと、あれですけど、まあ、そんな話も聞いたりもしますが、っていう、まあ、そんだけいろいろと、あんまりいい状況じゃない中進んでたっていうのはあるんですけど、うん、まあ、でも、その、この、タイミングで今更みたいな、そんな感じはしましたよね。延長になってそういう人が、
うん。
っていう、あれはあったにしろ、まあ、それでもね、
うん。
やる想定、まあ、やるやらない、延長するとか中止するとかっていう判断が途中で入るにしても、うん、やるんだったらこの人にっていうのはもっと前にあったんじゃないの、あるべきだったんじゃないのかなってい う,
う、
ね、なんでこの子になってそのね、
う
ん、中解任だのなんだのみたいな話がっていう、
はい、
そらなんかまあ日本なんてホスト国としてどうなんていうのもあるし ね、周りの国から見たら大丈夫なんていうね、
うん、
そういうふうに見られてもしょうがないよねっていう感じがしますけど。
はい、
で、
ね、まあはい、どうぞ。
まあそこら辺が過ぎて次がブルーインパルスですよ。
はい。はい、
まあこれはずっと言われてたからね、
うん、
前回の五輪、東京五輪。の時にやったものをもう一度っていう話はあったので、はい、まあやるのはやるんだろうという気はしていたんですが、うん、なんか、僕はこのブルーインパルスはすごく、石巻にいる時に見て、
はいはいはい、
で、ものすごくその地元の人たちに愛されてるっていうのを見てたので、
うんうん
はい、それをすごく肌で感じたというか、
うん
で、やっぱり、石巻の地元以外にもね、やっぱりそのブルーインパルスに対する思いみたいなのが、いろんなところでやっぱりあるっていうか、すごく、うん、みんなに愛されてるっていう一つのものを、うん、まあ、なので、まあ、すごく、こんな状況になる前は、僕もすごく楽しみにしてたんですよ。
はい。
また見れるっていう、その石巻で見た感動みたいなのが、うんまあ、オリンピックの舞台で、しかも、まあ地元っていうとちょっと微妙なあれだけど、うん、まあすぐ行けるところの距離で見れるってなったら、
はい、
これは行かなくちゃみたいな感じなん、
はい
はい、の、楽しみにしてた一つだったんですけど、なんかいざこういう状況でブルーインパルスが飛ぶってなった時にすごくなんか微妙で、
まあそうなります
ね、結局だから結果から言うと僕は見に行かなかったんですよ。
あ、はい、
まあ行けなかなかったんですけど、うん、なんか行くテンションになれないっていうか、なんかすごく利用されてる感が、
うん
まあ、ブルーインパルス利用してる、まあ利用されてるみたいな、なんかそんなね、
はい、
感じになっちゃって、なんか見に行くテンションになれず、でもまあいろんな、ね、ところで、こう、やっぱり、わーっていう、みんなに感動をと、結局なんか本番 結構雲が出ちゃってあんまり目立たなかったみたいな話ではありましたけどね。まあそれでもやっぱ意味はあるっていうのはあるんですけど、ただすごかったですね、人が。
あ、本当に。まあいや僕も知らよく知らないんですけど、
まあいろんな報道で出てくる絵を見ると、
非常の周りね、
そう、
うんうん、あそれは報道で 見てびっくりしました、
うん、やっぱりこうなるよねっていうか、まあ無観客で開催するみたいな話があったけど、いや、うん、そうとは言えねえみたいな、絶対それ無観客でっていうならないでしょうみたいなのがもうあからさまにスタートでこのブルーインパルスで証明されてしまったっていう、
そうですね、
もうすげえ人だったし、でも、うん、あブルーインパルスに罪はないよねみたいなもう非常に複雑な思いでこの報道を見ておりましたけど
、はい、まあブルーインパルスに関して言えば、まずほら、コロナの時に、いや、今もコロナですけど、うん、この医療関係者励ますんだって飛ばしてたじゃないですか。
ああ、ありましたね。
なんかあの時点でもうすでになんか本末転倒っていうか、
うんうんうん、
意味わかんないよっていう、
うんうん、
そんな医療関係者窓から、
そう
見れるか
見れへんわいっていうと、ちょうどあの時大変な時だったもんね。
一番大変だったと思う。
もう今も大変なんだろう。
まあ写真、新聞に写真載ってましたけど、それは防衛みたいな。
ああ。
屋上でみんなで手振ってるやつ。
それはもうそのためにセッティングして撮ったみたいな感じでしょ。
あるって感じですよね。他の病院だったら、まあまあ、なかなかそんな、ね、実際に、こう、携わってる人はそんなことやってる暇はあるわけないですよね。
うんうん
うん、っていうのがあって、まあ、いや、これはちょっとないだろうって思ってたら、うん、まあ、まあ、今回もそのブルーインパルスは、なんて言ったらいいでしょう。結局人をね、人流を、うん、その人手を出さないでくださいって、駅に行くと必ずアナウンス流れてるんですけれども、県境とか都と
を
またいでの移動、不要不急な移動はしないでください。
うんうん
まあ、っていうアナウンス絶対、駅でずっと流れてます。
へえ、そうなんだ、
うん。うん。埼玉県に関して言えば、
うん、
大野知事は、県知事は、その、東京に行かないでくれって言ってたぐらいですから。
うん。うん
うんうん、で、それなのに、入間基地から、ブルーインパルス飛んでるわけなんですよ。で、それ見に埼玉県民いっぱい行ってるわけなんですよね。新聞に載ってたけど、わざわざ埼玉県から来ましたって、見れてよかったって
言って
。いやそれはちょっとないでしょうって感じです、
ねはい。っていうのはね、まあでもな、みたいだろうなっていうのもわかるしっていうのですごく複雑でしたよね。
僕はここにいて見れましたよって、まあ、飛んでる姿だけですけど。入間基地から出た後、こっち側の上飛んでったんで。
うん。
なんか落とすんなと思って見上げたら、僕いいパスでしたけど。
いやーねー、まあ、そりゃ飛ばしゃみんな見に行きたいわなって思うしっていうところでやっぱ複雑だったな。それが結局この密を作ったのがブルーインパルスでみたいなことに言われるようになっちゃうと、
まあ、
ちょっとねーっていうね。
それは言えます。
まあ、気持ちとしてはね、ブルーインパルスの人たちは、ね、良かれっていう気持ちでやってくれてるんだろうし、うん、と思うと余計っていう感じがしましたが。
うん
で、なんか、まあ、スノーさんも見てないって言ってたから、どこまで話せるのかがよくわかんないけど。
あ、全部音楽は。は
い。なんかまず、入場が、ゲーク音楽、はい、
ね、うん、
なんか、セットリストみたいなのが上がってたんだけど、いろんなゲームの、音楽がっていうので、うん、まあ、タイムラインとか見てても、わあ、なんとかの音楽、なんとか、なんだろうな、ゲームやりたくなったみたいなのとかね、あ、ここでこれ使うか、みたいな、結構マニアックなところから、まあ、メジャーなところからっていうのだったみたいなんですけど、うん、
はい。
だけみたいな感じしません？
いや、うん、まあ、そうですよね。いや、 ちょっとね、あまりにもお粗末というかな、というか子供騙しじゃないのっていう気はしないでもないですよね。
まあこれ何でしたっけ、プレイ大会、なんか安倍さんがまだやってた時に、マリオの格好してたやつ、ね。
マリオの格好してたやつ。
あれもね、
あれの続きってこと
そうそうそうそう。なのかな、みたいな。
ああ、
よく、ちゃんと見ててないじゃあれなんだけど、まあ、ゲーム音楽を否定するわけではないんですよ。まあ、一つの文化としてはありだと思うんだけど、
はい、
でもそれだけみたいな。なんか、もっと、日本でも誇れるものってもっといっぱいあるよね、みたいな。
まあ、そうかもしれない。まあ、うん、そうですね。まあ、ちょっと、今一瞬思ったんですけど、肯定的に考える、言えば、多分、あそこにいた選手たちは、
うん、
多分ゲーム好きな人多いと思います。まあ、年齢的な問題もあるけど、
うん、
結構多分ゲーム好きだと思いますよ。この間起こしちゃった内村くんもそうですけど、内村くんも、ゲーム好きって言ってました。確かに。だから、そういう意味では、そういう意味では、選手たちを楽しませるっていう意味ではもしかしたらゲーム音楽は受けたかもしれないです。
ああ。
します。だからですね、式典としてどうなのっていうのは確かにそ
う。だって、まあ、なんていうの、要素の一つとしてね、まあ確かに日本が誇る、そのゲーム音楽ってやっぱりすごく一つの独特な文化だし、一つのジャンルとして確立できてるものかなっていうのもあるので、それはすごいことだなと思うんですよ、確かに。なんだけど、その多様性がどうこうとか、ダイバーシティでどうのこうのとか言ってる時代にね、ゲーム音楽だけみたいな、
あります
ね。っていうのがちょっと思いました。っていうか、なんかみんなすごいテンション上がってるから、まあ良かったのかなっていう気もするんだけど、でもなんか違和感を感じないんだろうかっていう、僕は感じがしてたんだけど、まあでも見てないからね、なんとも言いませんけど。
僕見てないんだよ。
で、なんかスピーチが、橋本会長とバッハさんで二人で予定してたのの、倍以上の時間になってたと。
そう、校長先生話長いよってみんな言ってました。校長先生みたいだ。
結構メディアにはこう流れなかったけど、もう選手たちみんな寝転がって聞いてたみたいな、状態になったらしいです。
そうですよね。
で、そんだけ長かったんだからさ、まあ、ちゃんと聞いてないからなんと思うんですけど、はい、ちゃんと復興の話とかしてくれてたんでしょうねっていう。は
い、
あ、
すいません。
まあ、ちょっと、後で、まあ、いつか、ちゃんと聞いとかなきゃなとは思うんですが、
はい、
そこら辺もなし に時間だけ長かったとか言ったら、ちょっと、どうなんていう気がしますけど、うん、まあ、聞いてないので、今は文句は控えておきます。
はい、
で、まあ、これも全部見てない、全部というか、まあ、見てないからなんともなんですけど、なんか、やっぱさっきもちらっと話しましたけど、すごくしょぼかったということで、なんか、この開会式っていろんな国がいろんな技術の、なんか、そのお披露目の場みたいな、
はい、
ここぞとばかりに見せつけてやるぞ的な場だと僕は認識していたんですが、なんか大したことがなかったっていう。
ああ、
はい、まあ、その見てはいないんですけど、そのいくつか入ってきていい、まあ、ちらっと見かけたあれでは、まあ、ドローンで立体な、
はい、
こう映像というか、はい、立体に飛ばして、うん、まあ、地球があったりとか、
はい、
メッセージ的な文字が浮かび上がらせたりとか、
はい、
なんかそんなのもあったようですが、でもそれってもう去年とか一昨年ぐらいに中国とか、うん、韓国とかが結構もう
やってますね。
やってたからね。今更じゃねっていう感じがしたのと、はい、なんか、ああ、 あれって東京オリンピックからだよねみたいなあれがないっていうの。うん、なんかプロジェクトマッピングも最初どっかのオリンピックのあれじゃなかったでしたっけね、うん、っていう感じがするんだけど。
はい。
だからそういうあれが全然今回なかったのかなって、なんかすごいしょぼかったって聞くとなかったんだろうなっていう、そんな感じっていうのがちょっと残念だった。
うんうん、はい。ドローンはインテルだそうですね。
あ、そうだったかも。うん、はい、立体的にこう、プログラムしてバッとこう、うん、形を作って見せるみたいなのは、なんかインテルがやってるっていうのはなんか、うん、はい、なんか1800とか、相当な数を飛ばして、っていうのをね、なんか打ち上げ花火がずっとそこにいるみたいな感じの状態を作れたりっていう、そんな感じのやつは、まあでもね、もう、今更じゃねっていう、まあ見てて綺麗かなっていう気はするんだけど、でもあんまり驚くあれがなかったので、ちょっと、まあそこが精一杯だったとするとちょっと残念な感じかなっていう気がしますが。と、さっきのブルーインパルスと近いものがありますが、ロードレース。
はい、ああ、
はい。昨日。
あれすごかったですね。
今日の、収録しているのが7月25日が、7月24日に男子のロードレースがありまして、
はい、
本日25日の日曜日に女子のロードレースがありました。うん、で、まあ、どっちもちょいちょいつまみ食い的な感じで他のことしながら、でも見てるときは結構がっつり見たりとかしてたんですが、はい、まあ、スタート近辺はどっちも見てないんで、多分スタート近辺も結構途中の雰囲気からするとスタートも結構いたんだろうなっていう感じがしますが、うん、まあ、沿道すごい人で、まあ、一部、ロードレースファンの人たちの、Facebook だったか Twitter だかで、これまでやった日本のレースで一番観客多いんじゃないですか、みたいな
。
マイナーなロードレースだから、普段なんてほとんどお客さんなんか来ないのに、観戦控えてくださいって言ったら一番多く集まっちゃったみたいな、そんな感じなんですけど。まあ、すごい人。
うん、
まあ、このブルーインパルスの件も含めて、2週間後どうなっちゃうんだろうっていうね、心配が。
はい。
あれ、くらい。
なんか、普通、まあ、あれ、公道でやってるから、
うん、
まさか歩道立ち入り禁止ってわけにいかないから。
そうそうそう。まあ。
勝手にみんな、
うん、
人来ちゃうってことなんです。
うん。うん。でももうなんか、コーナーですごい30、40のあの、
はい。
運動会で親御さんが3列にも4列にもなってカメラ構えてるみたいな、そんな状況のコーナーがそこかしこに見ていると。
いや、
選手がこう走っていく、その突き当たりの角にすごい人の山みたいな。そこを曲がっていく選手たちみたいな。
なるほど。
すげえ図でした。なかなか、まあね、ロードレースは僕も中継で関わらせていただくことがあるので、うん、いろんなレース見に行くし、いろんな中継でバーク乗って周りを見ますが、
うん、
はい、あんな人だかりはなかなか見ることがなかったので、
そうすか。
まあ、そっか、さっきの SNS のこれまでで一番っていうのもまんざらでもないかなっていうぐらい。
うん、あ、まあそうか。まあ都市部ではあんましやらないですからね。
できないからね。
ね、
あんな、うん、あんな都心で止められない。
やるわけね、
まあ。八王子で国体があった時に、うん、まあ、一応都内はやってはいるんですけど、まあそこぐらいがせいぜいかな。うん、普段毎年やるようなレースであんなところは使えないっていう。
うん、
まあさすがにオリンピック、パワーというか、
うん、
ね、だって元々で言ったら皇居の前からスタートですからね。
うわ、そうなんだ。
うん。当初、あ、違う。スタートは一緒なのかな。でも皇居のあたりを走る予定だったんですよ、当初は。
あ、うん、あ、当初はそうなんです、うん。
それがまあ変わってっていう感じだったんですけどね。っていう、まあかなり、今日はもう、 富士五湖の方に入ってからしか見れなかったから、その途中の沿道がよくわかんなかったんですけど、男子の時は途中すごかったですよね。で、まあ今日の女子で見る限りでも山中湖の、その、なんて言うんだろう、言っちゃ悪いですけど、郊外に入ってからでも結構沿道に人がいたので、それ考えると、まあ結構な人数が出てたんじゃないでしょうか。っていうか、でもこれぐらいはっていうのもあるよね。せっかくオリンピックやってて無観客って唯一見れるのがロードレースとか、うん、まあマラソンもこれからあるのか。
もうマラソンは最後ですよね、確かね。
そうか、マラソンの時も多分それはきっとすごい人になるんじゃないかな。
札幌大変大変だな、
あの感じからすると。
はい、
まあ、札幌にどんだけ人が、それを見にわざわざっていう感じではないのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないけど。い
や、多分、見に行く人は見に行くんじゃないですかね。
行くのかな。
うん、だって観光シーズンでもあるし。い
や、恐ろしい。札幌に行くときって、どんな感じ、うん、日程的にいつぐらいになるの？
いや、あれ、だってさ、あの、最終日ですよね、確かに。
最終日ってお盆ぐらいになってるの、
うん、かな。え？
いや、もう全然わかんないけど。
わかんないです。
いや、なんで
も。お盆より前だとは思いますけどね。
8月早々、うん、お盆前ぐらいなタイミングってこと。でも早いかったら休める人いるだろうしね。
はい、2週間ですよね。
あ、そうか。オリンピックの期間。うん。
うん、2週間。だ最確かほら、閉会式の日ですよね。
あ、そうですね。うんうんうん。そうだ。そう。はい、いや。
で、だそうですから、ちょうど観光シーズンでもあるし。
北海道やばいんじゃないの？だって。
いや、絶対やばいですよ。
札幌やばいよね。
うん、やばいです。ほら、5月に、そのプレ大会だっけ、
うんうん、
ゴールデンウィークにやった時も、うん、結局、札幌はものすごく感染者増えちゃって、大騒ぎになりましたし、
なんか大変
なのやめてくれって言ってたのに手首やっちゃったし。
ああ、
うん。
いやいやいや。っていう、まあ、
うん、
それぐらいいろいろとありますが。まあ、まあちょっとその僕はロードレース見ましたっていう話をしましたけど、はい、まあ、今回、去年は、ロードレースの中継のカメラマンの仕事は全滅でした。
はい。
で、今年、夏にあるかもしれないと。
うん。もう夏です。
はい、夏、8月末か。
8月、はい。あ、そっか、オリンピック終わった後ね。
オリンピック終わった後、どうなんだろうねって気がする。だからまだ、現時点では、一応開催の方向かな。で、5月、6月のやつは中止になりました。っていう状況。で、まあ、もしかしたらあるかもしれないっていうところで、うん、まあ、ちょっと、1年やってないし、感覚をみたいなのもあって、ちょっとその本番の人たちのお仕事をちょっと見ていこうかなっていうので、ロードレース云々っていうよりも、そちらの中継の方を気にするので、まあ、昨日今日見たわけですけど、なので、男子で言えば、増田選手っていう、その僕がそのロードレースの中継、やるきっかけになったチーム宮田にいた選手なので、すごくこう思い入れのある選手であり、で、まあ、日本のエースである荒城選手という二人出てたので、まあ気になるって言えば気になるんですけど、まああくまでちょっと今回はそこら辺ちょっとフィルタリングして、その中継をどういうふうにしてるのかなっていう視線でまあ見て、いたわけですけど、女子に関して言うと、与那嶺恵里さんと、もう一人、ごめん、名前忘れちゃったな、お二人出てて、で、どちらも、まあ、男子も女子も、一応完走はしてたんだけど、賞には絡めずっていうところで、なので、そういう意味では残念っていうのはあるんだけど、あんまりそこら辺見ず、ただただひたすら その、
だからね、
そう、中継のやつだけを見れ、逆にそれを見れちゃうっていうこと自体が振り返ってみると、うん、やっぱすごくそのオリンピックに対して冷めてたなっていう。決まった頃はね、やっぱ自分の自国で開催っていうことに対して、ちょっとテンション上がってたりもするんだけど、うん、時間が経つにつれて本当にいろんな、さっきね、始まるまでにいろいろあったみたいなのもあったけど、どんどんどんどん冷めていく感じがあったっていうので、うん、まあ結果、ロードの当日、こう迎えた時に、ああやっぱりすごく自分の中でもう終わってたなっていうので、うん、なんかまあ選手に対してはちょっと頑張ってこう出場して頑張って競技してるんだけど、まあ僕個人的にはすごく冷めた感じで見てた感じでございました。
はい、
で、さっきその漫画、はい、アニ、ゲーム音楽とかっていう話がありましたが、うん、で、選手入場の国名のパネル、うん、はい、先頭の人が手に持って、
はいはいはい、
日本とかアメリカとかフランスとかって出てるやつが漫画の吹き出しみたいな。
うん、うん、はい。
で、なんか、さっきのドローンの話もそうなんですけど、まあ、技術大国日本みたいなってすごく言われてたワードだったと思うんですけど、うん、なんかもうアニメと漫画の国になっちゃったなっていう。
はい。あれ、漫画の吹き出しなのか。
そうそうそうそうそう。
はい、わかりました。
まあ、別にそのアニメと漫画を否定するわけじゃないんですよ。そのさっきのゲームもそうなんだけど、
はい、
基本アニメも漫画も僕も好きだし、ゲームも好きだしっていうところなので、全然否定するわけではないんですけど、なんかそれだけに偏りすぎてるのがすごく残念で、もっといろいろね、あるんじゃないのかなっていう気がしていて、もっとその日本のいいところをみたいな、なんか違和感をすごく感じている中で、はい、意外と外の方がいいコンテンツ作ってるんじゃねっていうので、うん、オメガの CM 見ました？
あ、いや、すいません、まだ見てないですけど。
ちょっとリンク貼ったので、
あ、はい、
そんなに長い動画じゃないんで、ちょっと見てもらったら。
はい、あ、わかります。
すごくね、結局オメガの CM なんだけど、
はい。
なんか日本で出してるものより日本らしいっていうか、日本の良さをよく形にしているなっていう、すごいこれかっこいいんですよ。
誰がディレクターしやったんだろうね。
制作が誰なのかよくわかんないけど。
確かにセンスは面白いですね。
すごくかっこよくないですか、はい、で、なんでこれがオフィシャルじゃない、まあ、オフィシャルスポンサーなんだろうけど、
はい、
なんか、もうこれが、こういうものを、開会式でやってくれよ、みたいな。なんかそんな
誰が考えたんだろうねっていうか、まあいろいろな人が考えてるのかもしれないけど、
おすごいでしょう、
はいはい、
これね、番組のテキストに貼っとくので、ぜひ、皆さんにも見ていただきたいのは、すごいかっこ、まあ、ご覧になってる方も多いと思うんですけど、結構いろんなところに上がってたんで、いや本当にすごいかっこいいなって思って、なんでこういうのが出てこないんだろうっていうのがちょっとね、っていうのと、もう一つ、うん、その、これを見た後に、
うん、
もう一つ、フランス国営放送で、その東京オリンピックの CM じゃないのかもしれないけど、はい、その紹介する動画、これもそんなに長くないんで見てもらったらっていう感じがするんですが、これもね、いやー、なんて言うんだろう。日本と言ったらお相撲さんっていう、なんかすごい、
辻山芸者の世界ですね。
そうそうそう、なんか、と思って、出だし思ったんだけど、はい、まあ、通してみると、やっぱうまく作ってあるし、まあ、ゲームよりこっちの方が
いいかな。長谷園っぽい。長谷園の。
浮世絵用のね。
浮世絵のカード
の。カードのあれっぽくもあるんだけど。はい、でもさ、なんて言うんだろう。
うん、
まあ、その、 フランスの人に見せるにはこれの方が良くないって思うんですよ、ね。
まあまあ、そう、確かに、ね。
僕らが見ると。
いつまでだっても藤山慶太だけど、しょうがないか。はい。
僕らが見るとそういう印象、多分、日本っつうとなんか忍者だったりとか、お相撲さんだったりとか、まあ、さっきのその芸者だったりとかっていうのは、どうしても外れないのねっていうあれはあるんだけど、でも、フランスで流してる。
どこがさ、はい。
フランスが作ってるっていうふうに、フランスの国営で流してるって考えると、もうこれは
ありなのかな。依頼して作ってもらったのかな、うん、まあそうです、ね。
で、ところどころ日本語書いてあるよね。
まあまあそうです。まあフランスっていうか、向こうのアート界は日本浮世絵大好きですからね。
うん、
ゴッホの頃から浮世絵大好きですからね。
うんうん、
もっと前からか。
なので、まあ全然、まあ、日本人が見るとっていうのはあるけど、フランスで流してるっていうことで見たら、うん、っていう目線で見たら、すごいこれはこれでかっこいいなっていう。
まあそうですね。はい、
っていう、なんかもうちょっと、その、日本からの、だからそういう一線の人たちが、
まあ、
オリンピックから引いちゃったっていうところがね、結果こういうものが出てこなかった一つなのかなっていう、ちょっと残念な。
うん、いや、なんか、いや、多分あの人たちと関わると、ろくなことないんじゃないかっていう、収穫が働いたんじゃないですかね。
っていう感じなのかもしれませんが。まあ、だから、もっと言うと、こういうね、その、まあ、開会式に限らず、こういうオリンピックっていう場で、こういう、なんか、一線級の人たちの作品っていうのが集まってとか見られるっていうところが、まあ、その、アスリートの共演ではあるんだけど、そういう周りのこういったアーティストたちの作品とか、そういったものも、
うん、
本当は共演されるべきだったんじゃないのかなっていう非常に残念な感じでございますが、うん、まあこれからしばらく続く、
うん、
SNS なんかでこう見てて、あって思ったの一つが、うん、どなたが書かれてたんですけど、あといくつ寝たら終わるんだろうっていうね。あといくつ寝ると始まるんだろうじゃなくて、楽しみにしてるのが終わる日を楽しみにしてるみたいな、つぶやきを見て、
はい、
あっていうね。まあ、すごくこの、今回の大会を表してるような、うん、つぶやきだなというふうに思いましたが。なあ、で、こういう時にね、アスリートに罪はないからっていうようなことを、
はい。
言いたい、じゃあ言いたいんですけど、
はい。
まあ、これを言うと、あんな、きりなくなるんだけど、あんまりね、それがなかったんですよ、今回。
はい、
基本、自転、まあ、たびたび言いますけど、その自転車のロードレースの中継だったり、競技だったりとかっていう中継させてもらってるから、やっぱり、さっきお名前挙げたような選手たちにも思い入れもあるし、体操もね、一時取材行ってたりとかしてたので、残念ながら落下してしまった内村選手とかも、
はい。
いろいろ葛藤してる話も聞いたりしたので、
うん、
思い出もありますしっていうところなんですけど、なんかね、ここの大会が始まるまでの間のいろんなことが、うん、やっぱりアスリートたちの言葉みたいなのが上がってきてたりしたじゃないですか。
うん、
まあ、その内村さんにしても、やれるように考えしてくださいみたいなコメント出されてた時があったんですよ。うん、
はい。はい。
あれにはすごく違和感を感じて、
うん、
なんかちょっと違うなっていう、うん、どうなんだろうっていうのと、あとね、
うん、
アスリート本人じゃないんだけど家族の方、なんでこんなに迫害されなきゃいけないんだみたいなコメントが出されてる
の、そんなこと
そう、私たちはこの大会に向けてものすごく努力して頑張ってきたんです、うんうん、なんでこんな後ろめたい思いでこの大会を迎えなきゃいけないんですかみたいな。
あら、
なんか、それも違くないっていう。
まあ、そう。
なんかね、まあ
うん、
ちょっと、うーんっ ていう、なんかそれが、うん、まあ、結局、すごく厳しい状況でこういう開催になっちゃったっていうのは、
うん、
ダーンっていうんだろうな。結局、大元はコロナわけじゃないですか。
はい、うん、
で、まあ、ここで強行したっていうのはすごく日本の政府だったり、いろんなところの問題もあるとは思うんですけど、はい、でもそれを、そういう訴えをするのはちょっと違くないっていう、すごくかわいそうだな。みんなにね、応援されて、
はい、
この晴れの舞台に出ていくことになったかもしれないっていうのは確かに、それと比べるとすごくかわいそうだなっていう、その、え、ここでこんなみんな大変なのに出てくのみたいに。でまあ、実際そういうふうに言ってたりとか言われてたりするかもしれないし、うん、って思うと、やっぱりすごくそれはかわいそうだなっていう気持ちもあるんですけど、うん、一方で、でもそういう状況というか、そういう道を選んだのはあなたたちなわけで、うん、そこを想像してなかっただけでしょっていう、その平和な状況でできる、
うん、
で、お金をもらえるのが、まあ、プロのスポーツ選手であって、
うん、
そうじゃない時にこういう状況になるのは想像してなかったあなたたちの問題というか、だってね、みんなそれぞれ何かの原因で夢を諦めざれなくちゃいけなかったり、今みんな苦しんでるのはスポーツ選手だけじゃないわけじゃないですか。
まあそうですね。
じゃあ飲食店の人がこんな状況になると思わないで一生懸命やってたのになんでこんな状況になるんですかって言った時に助けられるか助けられないかってそれはみんな同じ条件じゃないかな、
うん
うん、でそれがアスリートだけそんなに注目まあこういう状況だから注目されるし声も大きくなるんだけど、
うん、
街のラーメン屋さんが、じゃあ、そういう状況だった時に、そんだけ声が大きくしてもらえるかって、そうじゃなく、そのまま潰れていっちゃうところがたくさんあるわけですよ。う
ん、まあ、たくさんあるわけですよね。うん、確かに。
で、そこで、結果こういう舞台に立てるだけ、まあ、それは本人の努力の結果ではあるんだけど、
うん、
だそれを、後ろめたい気持ちでとかって、後ろめたいと思うなら出んなやって思うけどね。もう堂々と出たらいいと思うんですよ、は
い、
僕は。
ああ、なるほどね、うん。うん。
それは正当な予選だったりとか、まあね、
うん、
その、なんだ、選考を経て、そこの出場する権利を得てるんだから、
うん、
そんなこと言わずに堂々と出りゃいいじゃんと思うんだけど、そうじゃない感じの人が多かった。まあ、多かったまでは言わないけど、うん、そういうのが目立っちゃったかなっていうので、なんとなくすごく残念な気持ち。うんうんで、いっぱい。
はい、
まあ、選手によってはね、やることに決まったら、それは、やるだけですっていうふうにきっぱり言ってた選手もいるので、僕はそれは正解かなと思うんですけど、なんか変に、そういう、もっと、なんだろう、胸を張って出ていきたかったわ、みたいな、ちょっと後ろ向きな発言を見かけることが多かったので、ちょっとそこら辺が残念な気がしますが、
うん、
まあ その感染が拡大しないようにうまくやってくれればっていう感じですかねっていうのと途中でオリンピック終わったらパラリンピック無視して終わらせるとかっていう最悪のシナリオにならなければいいかなっていう、
うん、パラリンピックに関して言えばその本当に今度来れなくなっちゃう人が多くなるような気もしますし、
うんうんうん、
で、いや、本当に、最悪の場合は東京をロックダウンしなきゃいけないみたいなことになりかねない。
うん、
まあ、するつもりないんでしょうけれども、うん、完全にその、なんて言うんでしょう、医療崩壊とか起きちゃって、
うん、
で、もう、その辺で人が倒れて死んでますみたいな状態になったらさすがにやるわけにいかないじゃないですか。
うんうん
うん、でもそうなる可能性がないわけではないというか、だんだん濃くなりつつあるので、
うん。そうですよね。ここで2週間ってなった時に、オリンピック自体が終わる頃に、 いろんな影響が出てき始めるっていうタイミングではあるから。
パラリンピックの頃にはな、どうな、もう本当ね、例えばインドネシアみたいな、例はあるじゃないですか、今の。
うんうんうんうん、
なんか、日本の人はその、ね、なんかインドネシアをちょっと下に見てるのかもしれないんだけど、
うん、
あんな風になるわけないとか、まあインドとかね、
うんうん、
ほら、病院に酸素求めて、その、ボートが押しかけるみたいな、
うんうんうんうん、
そんな風になるわけないでしょうと思ってるかもしれないけれども、うん、多分、日本だって あのぐらいな医療崩壊が起きたら、本当治安という意味でもどうなるか分かったもんじゃない、
うんうんうん、
っていうのはやっぱ考えておいた方がいいんじゃないかなと。
うん、
思いますし、
いやだからね、
そうなったらね、できない、やりたくてもできなくなっちゃいますよね。
だから中止っていうよりは、そこでこう早めに、例えばオリンピック期間中に決めちゃってもいいと思うんですよね。パラリンピックは1年延長しますとか、っていう、なんかこのぐだぐだ感からすると、なんか途中でもういいやろみたいな、そのすごく差別化があるような気がして。
ああ、まあでも、うん、その企業の儲けとしては、多分、
うん
ね、五輪、特にテレビ業界としては五輪やってしまえば、それを OK っていうのはあるのかもしれないです。
で、うん、ここ強行したのが、本当にアスリートファーストであるのであれば、うん、やっぱりパラリンピックは、まあ延長するっていうのは当然ありなんだけど、
うん、
なしはないよねって思うんですよね。
まあ、そういう意味ではない。それはもう、その理念としてどうなんて話
です、
ね。
うん。で、これで中止にするんだとしたら、もう本当に、
まあ、お金優先
っていう。お金だけだったんじゃんっていう。まあでも、今現時点でもそうなんだけどねっていう気はしますが。
はい、そうです。
ぜひ、どうせやるならちゃんとやってほしいなっていう気がしますが、ただまあ、
はい、
今回のような強行ではなくてね、ちゃんと時期見て、やれる形を模索してほしいなと、ただただ願うばかりでございます。2週間後。私たちがこうしてまたお話をできているのか、かなり不安ではありますが、
不安ですね、
はい、感染が拡大しないことを願いながら今週はこの辺にしたいと思います、
はい、
ということでお届けしましたのは半助と、
はい、質問でした。
ではまた次回、
はい、お疲れ様でした。